ロ野球ポッドキャスト2016年4月7日千葉ロッテマリーンズ編をお届けします。お相手はマリーンズ担当ヒラリンさんと私中澤信之です。この番組は2016年のプロ野球を牧師さんと一緒に楽しもうを合言葉にしています。各球団担当の牧師さんたちによる熱のこもったトークをお楽しみください。ではヒラリンさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、もうプロ野球開幕をしているんですが、ロッテマリーンズ編は、初めてということですので、ヒラリンさんからの自己紹介からしていただこうかと思っています。自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、ヒラリンです。四国は高知にあります日本バプテスト連盟の高知伊勢崎キリスト教会の牧師をしております。
高知県なんですね。
はい。
千葉ロッテマリーンズの担当で、でも高知県。
はい。
もう高知は長いんですか？
高知は、牧師をこの高知県の教会でして12年目になります。
12年。まあ、随分長いでしょうかね。
まあ、その前に、福岡の方で、6年、7年ほど、牧師をやってまして、高知に来て12年目になります。
そうなんですね。このプロ野球というのは、もうずっと、小さな頃から、親しみがあったものなんですか？
自分では、特に、まあ、小学校の頃に、チームの少年野球に入った経験はあるんですけども、その後は、他のスポーツをやってたりしてたので、野球を特に、してきた歴史はないんですけども、もう物心つく前ぐらいから、ずっとプロ野球は見ております。
年代的に言うと、どの選手たちの年代になるんですか？
ちょうど私が見出した頃は、それこそ王選手や長嶋選手が、まあ、引退、長嶋選手が、もうちょっと後かな、中学ぐらいの頃に引退されたと思うんです。それで特に僕の場合は、私の母親が今はもう監督引かれてますけども、野村克也っていう人と、ふるさとが、すぐ近くなんですね。野村和也さんも、京都府の、丹後の方の方なんですが、うちの母親がその隣町の出身であることで、子供の時からずっと野村和也という名前を聞いて育てられたような人間なんです。
じゃあ、野村さんっていうと、こう実は、巨人のその華やかな世界とはちょっと違うところかと思うんですけど。
そうですね。それで私は生まれ育ったのが京都だったので、ちょっと野村和也さんの話とちょっと広がりますけれども、今でもプロ野球を行われる球場が、その当時は西京極球場って言ったんですけど、そこは年に一度だけセリーグは阪神が3試合ぐらい、公式戦をやったんですが、基本的には、今はないんですけど、阪急ブレーブスの、準ホームグラウンドというようなとこだったので、父親も、父親がよく、もう私がもう小学校に入るか入らないかぐらいの頃から、その西京極球場に連れて行ってくれたんですね。それで大体、その頃年間に20試合ぐらい、20試合もやってなかったかもしれませんが、十数試合は、阪急ブレーブスの試合があったので、それにはもうよく、父親が連れて行ってくれました。
へえ、阪急ブレーブスですか。京都って言うとね、私の中ではあんまりプロ野球のイメージはなくて、お寺や観光名所はたくさんあるけれども、プロ野球っていう感じなんですけど、その西京極のスタジアムがあったんですね。
今は若狭スタジアムというような名前になっ っておりまして、今は、阪神タイガースが、年に何試合か、するかしないかぐらいの球場なんですが、昔は本当に、阪神タイガースもたまには来てたんですが、阪急ブレーブスの、今はあんまり準ホームグラウンドみたいな、そんな言い方はしないんですけど、その頃はそうだったんですね。阪急ブレーブスは、兵庫県の西宮球場が本拠地だったんですけども、そこで阪急の試合をよく見に行ってました。
ありましたよね、あの頃ね。準ホームみたいなグラウンドがね。
ああ、そういうことですか。
阪急ブレーブスはその頃はどんなチームだったんでしょう。
もう強くて強くて、ただし日本シリーズに出るとジャイアンツに勝てない。何年か前に亡くなられた西本さんが監督で、選手ではもう、ピッチャーの山田、それから内野手では加藤、それから外野手の福本という、もう、この三人とか、あと大熊とかですね、なかなかクロード好みをする、渋い。でも全然客は入らないという、そういうチームだったんですね。それで、阪急の試合をずっと、よく見に行ってはいたんですけども、最初にも申し上げましたように、母親の影響を受けまして、その頃は、南海ホークスを応援しておりました。
ほー。じゃあ、球場は阪急だし、ひいきの選手は南海の野村克也だし、ずいぶん華やかなプロ野球道とは違うところを。
そうですね。あの頃はもう今と違いまして、スポーツニュースでもパリーグの、ことはほとんど映像では流れない。ただ関西地区は阪急ブレーブスというのは関西には関西テレビというフジテレビ系列の、テレビ局があるんですが、そこが阪急も資本参加してたんでしょうね。そこが土曜日には夕方にパリーグアワーというのをやってくれてまして、もうそれで野球中継はテレビで見れるのはそのことと、あとはたんまに月に一度ぐらい、NHK さんが全国中継のパーリーグの試合をやってくれるかどうか。とにかくもう情報源はもうなかったです。もう次、新聞を見て、もうそ、新聞ぐらいしかもう見れなかったから、実際の生の選手を見るのは、本当に球場に行かないと見れませんでした。もうそんな時代からずっと、パリーグを応援しますので、もう40年以上になります。
じゃ、パリーグの歴史をこう見てきた。でも、こう実際的には映像や、そういうものはあんまりなかった。という、そういう中でファンを続けてこられたんですね。
それで、ちょっとそのあたりのことをお話しさせていただくと、高校生頃になってからは、行動範囲も広がりましたから、京都の西京球場だけじゃなく、その頃は関西地方にはプロ野球球団がパリーグだけで3チームありました。近鉄バファローズ、それから南海ホークス、それと阪急ブレーブスと。もうその、それぞれの、球場、阪急はさっき言いましたように、西宮、それから、近鉄はその頃は大阪の日生球場というのを使ったり、あともうちょっと遠くなるんですが、藤井寺球場、それから、大阪の難波にあります大阪球場などにも行くようになりました。それから、大学が私は兵庫県の大学に行ったもんですから、その頃、大学生の時にもよく、その3つの球場、日生球場を入れれば4つですかね。そのあたりを、に行ったりして、見ることでした。まあ、本当に最近はパリーグもだいぶ、人気が回復したというか、そういうこともあって、テレビでも見れるようにはなりましたけども、もうとにかくパリーグの試合は生で、球場に行かないと見れない、そういう時代、を経てきました。
あの頃のね、 パリーグの観客動員数ってもう伝説的に少なかったりして、で、あれですよね、プロ野球のチンプレイ、コープレーターとか言って言うと、こう、川崎球場で本当に誰もいないスタンドみたいなのをやってたりした、ああいう時代ですよね。
もう野球そっちのけで、アベックがイチャついてる模様がよく映ったりとかですね。あと、ある漫画の週刊誌か何かですね、アクションか何かだったと思うんですが、そこのなんかスタッフか何かが、どう言ったらいいですかね、漫画の画面の下のところの欄外みたいなところのコーナーで、いろんなことを調べるということをしたときに、今は観客動員数っていうのが実際の数を何百何十何人まで乗せますが、昔はあれ、年間予約席の、券が売れたらそれも全部数に入れてたんです。それ、そういうふうに、で、実際の観客数よりもあまりに少ないもんですから、確かアクションのスタッフか何かが、ロッテの試合、確か川崎球場のロッテの試合だったと思うんですが、実際に何人いるかを、双眼鏡で何人かで数えたそうですね。そしたら、発表は3000人だったんだけど、実際いたのは300何十人だったなんていう、そういうことはもういくらでもある。もう土曜日、日曜日になると、なんとか1万人超えることが、ありましたけども、そうじゃないときはいつも5000人とか、特に阪急ブレーブスは人気がなかったんで、その近鉄や南海よりも、もう西京球場で平日で8000人入れば、いやー今日は、まあ大入りとは誰も言わなかったんですけど、いつもより、客が多いなという、そういうような、で、西宮球場で満員になれば4万人ぐらい入る球場だったので、そこでもう3000人とかですから、もうガラガラぶりがもうよくわかる。大阪球場はもうちょっと狭くて、球場、グランド自体も狭かったし、ものすごく急勾配のスタンドだったので、まあ、西宮よりかは、なんていうんですかね、ガラガラぶりは目立たなかったんですけど、それでも、大阪球場でも平日で1万人超えるなんていうのは、まずない。そういう時代でした。
で、そういうところに行くと、こう、球場で見ている方々っていうのは結構、あ、またあの人、またあの人、みたいな感じなんですか？
そうですね。それで、もうとにかく、今はもう応援が、ラッパとか、ああいう、鳴り物でやりますが、その頃はもう金ぐらいだったんで、もう、肉声の、いわゆるヤジ、これがもう、お互いのヤジがもう、筒抜けのようによく聞こえるんですね。で、阪急ブレーブスにはもう応援団長で、もう、ダミ声の、もうずーっと毎試合来てるような応援団長、名物応援団長、今坂さんっていうお名前の方なんですけど、もうこの方なんかはもう、この方一人と近鉄や南海の、応援団が、7、8人とやり取りするような、そのやじがとても楽しかったですね。中にはちょっと、あまり、綺麗な言葉でないような野次もあったのは事実ですけれども、それでも、なんていうんですかね、ものすごくこう、身近に感じられる。で、その今坂さんなんていうのは、とにかく野球というのは楽しく野次って見るものだというようなことをおっしゃってて、そういう楽しかったですね。
そんなパリーグの歴史を見てきたヒラリンさんが、今回は、千葉ロッテマリーンズの担当ということで、ロッテファンになられたっていうことはどんな経緯だったんですか？
先ほども申し上げてますように南海ホークスを応援してたんですが、南海が、身売りされまして、そして、福岡に行く、そしてその頃は今のソフトバンクの前ですからダイエーホークスになるということで、それで、もうとても寂しかったんですけれども、それでね、結果的にはその後、私は福岡に住むことになったりしたんですけども、その頃は福岡はとても遠く感じてましたから、それで、もう南海を応援する、南海のファンという、もうな、 ホークスのファンは南海と共に終わったと、自分の中では思ってたので、でどこを応援しようかなと思って、それで近鉄バファローズが優勝するまで応援しようと思ったんです。そしたらなんと、翌年に優勝したんですね。それで、そのまま近鉄バファローズを応援してもよかったんですけれども、その後、近鉄バファローズが優勝した年に、私仕事の関係で東京に行くことになったんで、それでどこを応援しようかなと思った頃に、割と今まで申し上げてることからも皆さんも気づかれるでしょうけど、割と天の弱のようなところがあるんで、一番垢抜けてないチームはどこかなと、そして、人気のない不人気なところはどこかなと思ったら、その頃の自分には日本ハム、まあ今は日本ハムね、北海道でものすごい人気だし、まあ千葉ロッテも割と千葉ではものすごい人気があるんですけれども、その頃は本当にまだ千葉に行く前の川崎の時代ですから、もう、どっちを応援しようかなと思った時に、人気がなくて垢抜けてないこの千葉ロッテを、優勝するまでまた応援しようと、そういうふうに決めたんです。それが大体1990年頃です。で、そしたらその後、まあ、2005年、2010年と、ロッテは日本一にも、まあ優勝は、シーズンは2位であったり3位であるんですけど、クライマックスというものを勝ち上がって日本一になってるんですけど、一度目の日本一になった2005年の時にもどうしようかなとちょっと迷ったんですが、まあその頃は私バレンタイン監督が大好きになりまして、それ、そういうこともあったので、千葉ロッテをその後も応援し続けてます。ただ、自分では、ファンはロッテのファンだと言ってますが、もうパリーグ全体が盛り上がること。そして、まあ去年はちょっとソフトバンクだけが、頭一つも二つも抜け出て、ちょっとシーズンが盛り上がらなかったんですけど、団子になって、ものすごくリーグが盛り上がる。それを一番望んでます。だからちょっと強がりを言うと、千葉ロッテが独走するよりも、たとえ2位、3位でも、あんまり最下位は嫌ですけど、競り合うような、そういう戦いのリーグになればいいなと思っております。
ロッテといえば、1988年かな、川崎球場での10月19日、ダブルヘッダーで伝説の一戦というのがありましたけれども、あの頃は、ヒラリンさんはどこにいたんですか？
京都にいました。それでテレビを、まあ高校時代からの、友人がおりまして、その友人と一緒にテレビを見てましたね。ただその時は、まだ千葉ロッテの、を一番応援している時じゃなかったので、あの時は近鉄を応援してましたから、あのロッテの、皆さんもご存知の有藤監督の抗議で引き分けになって、近鉄が、優勝できなかったと。引き分けで優勝できなかったという、あの時は、とっても残念で悔しかったです。
そこのところを目撃してきてる人なんだ。
テレビですけどね。で、その翌年に、まあ、翌年にも近鉄を、もう、とにかく応援しようと思って、もう南海ホークスも、88年に亡くなって、福岡行っちゃったもんですから、そしたら、次の年も近鉄は、まあ、また、西武とものすごい競り合い、あとオリックスもかな、3チームで競り合いして、これも伝説のブライアントの4連発っていう、これはこれも生では見てません。あれ西武球場だったと思うんですが、テレビで見ておりました。
そんなこんなで、今、一応千葉ロッテマリーンズを応援していらっしゃるということですけれども、まあ随分その時代と比べると、覚醒の感があるのかなと思いますけど、どんな風にご覧になってますか？
さすがに高知県に来ると、高知県ではプロ野球の試合は、全くないんですよね。高知県内の球場でプロの試合をやることはないんです。確かあれ、 何万人か以上観客動員がの、見込めるとこじゃないと、確かプロ野球の試合はできないような決まりなのか、そういうものがあるようで、四国では、高松や、松山の坊ちゃんスタジアムでは、ヤクルトとかが来てやってるんですが、高知ではないんです。で、その前に、福岡にいた頃には、今は、あれ、ヤフオクドームっていうんですかね。その頃、福岡ドームと言ってましたけど、そこの、そこにロッテが来た時は、よく行ってました。とにかく、ロッテの応援は、なんていうんですかね、メジャーリーグ張りというか、ものすごくみんなで、26番目の選手という意識で、みんなで応援しますから、とても盛り上がります。昔の川崎球場の、応援席とはもうかなり違いますね。
全然違いますね。サッカーの応援のように、こう、ずっと歌い通すような。
なんか野球は応援団っていう感じだけど、サッカーはサポーターですね。千葉ロッテの応援を見てたり、実際球場に行って、スタンドに入ると、みんななんか、サポーターっていう感じですよね。
あれですか、高知県っていうのは、キャンプなんかはよくなさるんですかね、プロ野球の。
以前はね、多かったんです。でも最近、ダイエーホークスの時代も高知でやってましたし、もうその昔は高知県の西の方にスクモいうとこがあるんですけど、そこが、で、近鉄バファローズがキャンプを張ったり、あとはセリーグでは阪神タイガースが、まあ今も、秋というところに、高知県の秋市というところに来るんですけど、3年ぐらい前からは、秋にも阪神も2軍しか来なくなった。あと秋季キャンプとかでオリックスと、あと西武が来ておりますが、キャンプのなんていうんですかね、もう中心的にずっと長く1軍も来てやるようなキャンプは今はないですね。昔はそういうふうに、何球団か来たんですけど。サッカーなんかはセレッソ大阪なんかが来て、高知のまあ隣って、今はもう高知市になったんですが、春のいうところの運動公園で、セレッソなんかはキャンプを張ってますけどね。
春のとか秋キャンプとかって、こうよく聞きますけどね。やっぱそれは、ちょっと下火なんですね。
そうですね。もう割と宮崎と、あともう沖縄にね、みんなどのチームも沖縄の方があったかいし、沖縄を選ばれてるようですね。その点では寂しいです。
四国の野球の独立リーグっていうんですか？これはなんかよく聞くかなと思うんですけど、
始まりの時、11年かぐらい前は、四国アイランドリーグと、4つ、愛媛と、高知、愛媛、香川、徳島と4チームでリーグ戦をやってたんですが、今は、ちょっと私もその辺あんまり最近追っかけてないんですけど、アイランドリーグプラスとか言って、九州の福岡とか、長崎やったかな、のチームも入って、やってるんだと思います。
ね、藤川選手が、
そうですね、去年は。
行ってというふうなことをね、聞いていたりしたので、ああ、四国って言うとそっちなのかと思いながらね。
今はその高知のファイティングドッグの、ドッグスの監督は、駒田さんですね。
元、ベイスターズにいたり、巨人にいたりした最近解説であんまり見ないと思ったら。
今、高知におられるようです。
千葉ロッテマリーンズですね。今のところ、今日はですね、収録をしているのは4月の5日になりますけれども、ここまで現在でパリーグの成績をちょっと振り返ってみますと、千葉ロッテマリーンズ、8試合戦って5勝3敗の堂々の首位。続いて、4勝3敗で東北楽天イーグルス。日ハムが4勝4敗、西武も4勝4敗、そしてソフトバンクスが、ソフトバンクホークスが、3勝4敗、オリックスバファローズが3勝5敗と 続いている状況になって、まあなんとここまで1位ということですけれども、この辺はどうご覧になってますか？
はい。まあロッテというチームは、計算ができないというか、カジマのなんとか力を出すぐらいのチームで、もう2010年の時なんかも、もう終わりだ、もう終わりだと思ったら、最後、ずっと逆転逆転で勝って、下克上と騒がれた3位から、リーグの代表になって、中日との日本シリーズもものすごい死闘を繰り返したりする。なかなかこう、計算できないような、乗ったらものすごい力を出すけれども、でも連敗も、確かプロ野球の連敗記録が今でも16か17っていうのはロッテですよね。で、そのように調子がいいとガーッと乗っていくんですけども、もう一旦ちょっと歯車が狂い出すとバタバタバタと、急降下していく。で、今年はですね、打線はまあまあ揃っておるんです。でも私も投手陣が、特に先発陣が、手薄だなぁと思っておったりしたら、そしたら今年は割と先発陣も頑張ってますし、中継ぎにも安定している内っていう選手がおって、そして抑えは、まあもしかしたら抑えでは、まあパリーグではナンバーワンじゃないかという西野という抑えのもうフォークが、もう全くバッターが手が出ないぐらいのいいフォークを掘るピッチャーがいるんですけど、そのように投手力が割とうまくいっているので、それが今年のこの好調の要因かなと思ってます。
成績の方もですね、さすがに首位だけあって、ちょっと紹介しますね。個人打撃成績、角中選手が4割4分4厘。そしてですね、投手成績の方では、涌井選手が2勝の防御率 0.64 と。まあやっぱり投打それぞれしっかりして調子がいいんだろうなっていう感じですね。
はい。もう角中は、角中選手は、高知出身ではないんですけど、その先ほどの、高知ファイティングドッグスの選手なんです。そういう独立リーグでの選手は何人か他のチームもいりますけ、おられますけども、2年前に、首位打者、リーディングヒッターを、角中が取りまして、これが、独立リーグ出身としては初のタイトルホルダーですね。もう角中は大きいのはないですけども、もう確実性はあるし、もう今年はまたもう絶好調ですね。とっても頼りになる。
じゃあやっぱりこれはコーチの、平兄さんからしてみれば、角中選手にはぜひとも頑張ってほしいという感じですね。
それと、ちょっとこれは、面白くはない。ロッテファンでしたら面白くない、面白くはないですけど、興味深いのが、ニュースでもだいぶ流れたんですが、ナバーロというですね、ドミニカの選手を取ったんです。で、割とオープン戦調子良かったんです。2本ぐらいホームラン打って、これはもしかしたら4番任せれるかなと思ったら、実弾を持っておった。そのこそ本当に、ピストルの弾を持っておったことが発覚して、4月中もどうも出場停止になっちゃったと。これは非常に痛いですね。もう何考えてるんやと一瞬思いましたけど、どういうこっちゃと思いましたが。
でもそのナバーロ選手抜きにしてこの成績ってことは、戻ってきた時には期待できますよね。
キューバから来て3年目なんですけど、デスパイネというのが、まあ、ちょっとここ、シーズン、ここ2、3試合あんまり当たりが止まってるんですが、もう開幕戦あたりはもう絶好調だったんですね。だからデスパイネがもう4番に座って、そして角中が5番と、もうこの2人はもう確定、もう相当頼りにできます。
井上選手なんかもいますしね、そしてあれですね、すごく調子がいいらしいのは、鈴木大地選手ですか？
ねえ、もう元々去年も確か、というかシーズン通して3本か4本ぐらいしかホームラン打てない、あの鈴木大地くんが、今やあの、パリーグのあの、ホームランダービーのトップをひた走ってる、もう3本打ちましたし、その3本が割ともう、こう、なんですか、ギリギリ飛び込んだような形のホームランじゃなくて、本当にホームランらしいホームランを打ってて、ヒーローインタビューあたりでも本人があの、戸惑ってるぐらい、どうしたんでしょうね、と言っておりました。
本当にこれからが楽しみな、ますます楽しみな千葉ロッテマリーンズになりますね。
まあ、私が牧師だから言うのは何なんですが、今年はソフトバンクからあのスタンリーというピッチャーが来て、まあまだ2試合とも好投したんですけども、ちょっと打線に恵まれ、バックに恵まれずに負けが続いてるんですけど、この選手は相当熱心なクリスチャンですね。そしてあのヒーローインタビューなんかでも、あの、イエス様は私の力ですっていうようなことを英語で言ったら、あの、通訳の人が通訳してくれないのをどうも本人分かったみたいで、もう最初にマイク回されたら、日本語でイエス様は私の力ですというようなことを、あの、日本語で言う選手ですね。
そのスタンリッチ選手のヒーローインタビューも早く聞きたいですね。
はい。
うちの妻はですね、あの、マリーンズの涌井選手のあのファンで、あのセーブライオンズの時から追っかけてるんですけれども、今年2勝してるので、あの妻も機嫌が良くて私も嬉しいんですけれども。じゃあ、ぜひ今シーズンの千葉ロッテマリーンズに応援のメッセージをいただけますか？
調子が、いくつかあの歯車が狂って調子が落ちることが多い千葉ロッテですけども、今年はもうシーズンのスタートダッシュという面ではとても良かったので、このまま乗って、今まで2005年2010年はシーズンの優勝をせずに日本一になって2回もなっているチームですから、今年は、シーズンも1位になって、でもできればあまり独走せずに競り合いながら、でも最後は、クライマックスシリーズも勝って、優勝して、で日本シリーズでも、日本一を、2010年から6年遠ざかっておりますけども、日本一をもう一度勝ち取ってほしい、そのように願っております。
2016年4月7日千葉ロッテマリーンズ編をお届けしました。お相手はマリーンズ担当ヒラリンさんと私中澤信之でした。この番組のご感想や応援メッセージお寄せください。ツイッターでハッシュタグシャープ pykp をつけてつぶやくか、メールを pykp@outlook.com まで送ってください。iTunes のレビューでひいきの球団の応援メッセージ寄せてくださると番組の中でも紹介をしたいと思います。では。プロ野球ポッドキャスト、次回をまたお楽しみに。